私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日も1分動画を最初見たいと思いますが、今日は洗礼式がありましたので、今賜物のことをずっと見てますけれども、今日は洗礼式がありましたので、洗礼というテーマでの1分動画を見たいというふうに思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは洗礼です。洗礼は聖餐式とともに教会の重要なサクラメントの一つです。洗礼は水に浸す、沈めるという意味のギリシャ語バプティゾーの名詞形であるバプテスマに由来していて、霊的にキリストと一体化されることによって古い自己の罪がキリストの十字架の死とともに滅ぼされて死んだこと、そしてキリストが死者の中から蘇られたように新しい命を与えられた自分がキリストと共に蘇ったことを象徴する儀式です。わかりやすく言うと、洗礼を受けることはキリストと一つになることによってキリストの死と復活に預かる、つまりキリストが十字架に死んで復活されたように古い自分に死んで新しい歩みをすることを象徴する儀式なのです。洗礼の方法としては、体を水に浸す神霊、頭に手で水滴をつける滴霊などがあり、洗礼を受けることを受洗と言います。洗礼を受けられるのはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を持つ人です。洗礼はイエス・キリストが自ら受けて模範を示され、大宣教命令で命じられ、初代教会において忠実に受け継がれてきた重要な儀式で、世の終わりまで教会が守り行うようにと主が定められた名典です。それではまた。
ですね、先ほど洗礼の説明しましたので、もうくどくど言いませんけれども、もう一度言っておきますと、今までの古い自分、つまり罪人の自分、古い自分の罪に来ていた自分にキリストと共に死んで、そして十字架で許されて、新しく許されたものとして、今度は新しい復活の命、聖霊が宿った復活の命にキリストと共に生かされて、キリストの花嫁となっていくと、これが洗礼ですね。ですから葬儀と結婚式が同時にやってくるということですね。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。そして、長崎教会で受けるのは長崎教会という神の家族の一部になるわけですね。それぞれですね、そのことをね、ぜひ覚えてください。さて、聖書の方に入っていきたいと思いますが、先週私は熊本に行ってまいりまして、熊本でオンラインされている方々がいて、その集会に行ってまいりました。で、月に1回今やってるんですけども、12月に行った時にですね、一人の方が、女性の方のお父さんが、女性の方の年齢は不詳でよくわからないんですが、お父さんがですね、結構高齢の方 で聞いたら、がんになっていたということなんですね。で、本人にはまだ言ってないということで、てかお医者さんが言わなくて、まだ家族も伏せてるということだったんですけども、かなり厳しい状況で、でちょっともう1月に検査をして、具体的な治療法を考えましょうということで、ちょっと転移してるかもしれないということで、かなり厳しい状況だったわけですね。それで、天の神ご自身が私を成功させてくださるという言葉が与えられたこともあって、その言葉に至って、そのがんが、消えてなくなるように次の検査の時にはということをね、本人が望まれましたし、私もそう導かれたので一緒に祈りました。でそして、今度1月ですね、集会に先週行ったんですね。で、まず最初に1時間祈って、ちょっと休んで1時間ちょっと礼拝をして、その後ミニストリーをするんですけども、その1時間祈ってる時の最後の3分ぐらいですね、お仕事があって来られたんですね。で、最後来られたから、じゃあせっかく来られたんで最後どうぞお祈りくださいって言ったらですね、先月祈ってもらいましたがんが、消えてなくなっていたことを感謝しますってことだったんですね。で聞きましたら、がんが全部なくなってて、数値がなくなっていて、でお医者さんが検査して、治療のために検査をしたんで、そう思ってたらないので、先生が、いや、治療もしてないのに消えることはない、ありえないとか言ってですね、なんか驚くだけじゃなくて、最初それを受け取れなくて、何回もこう言ってて、でも本当に消えてるから、これはありえないってこと言って、でも消えてるから、ないって言ってですね。ないってことで、そして土曜日にはもう退院したというふうに言われてましたけど、その前の日の土曜日でしょうけども、ということになったんですね。で、亡くなっていたということなんですよね。だからもう本当に素晴らしいと思います。神様に感謝したいと思いますね。どうぞ皆さんね、 大分でも熊本は勝ってそういう技が結構起こったんですけど、なんか再び何か始まってきたぞってことを感じますし、大分でも先日話しましたように、あの二人の息子さんが、双子の息子さんが長い間の精神的な病だったのが今礼拝に来て回復して、柴さんがもう初めて見たっていう、あの美智子さんが、奥さんが30年ぶり見たっていうね、あの笑顔を見てちょっと驚いておりましたけども、そういうことが起こってきています。で、明らかに死の働きが今やとよりも進み始めていますので、どっかでもっと爆発すると思いますけれども、主に期待してほしいというふうに思います。さて、それで時間が押してきてますけれども、今日はルカの5章のところから、ペテロがこれはイエス様に証明されたところ、召されたところですね。でマタイやマルコにも出てきますけれども、そこでは短く出てますが、これちょっと詳しく出ています。今日これを詳しく解説するというよりもポイントを絞ってお話したいんですが、まず最初は、3つのポイント、1つ目は4節から8節7節にかけてですね、ね、お読みしますね。4節、話が終わると、これはイエス様がまあ説教しておられた。実はこの時ペテロはですね、ペテロたちは寮に行ったんですね、前の晩ね。後見たら分かりますけど、寮に行って、でペテロの寮は生活をかけた漁師だったので生活がかかってるんですね。趣味で釣る魚釣りじゃなくて生活をかけた漁なので、もう真剣に魚を取りに行った。取らないと生活ね、糧が入らないからね、真剣に取りに行って一晩かけて、取れる時間に取れる場所に網を下ろして取ろうと思って行ったわけですね。当たり前ですけど、ところが一晩一生懸命そのつもりでやったのに取れなくて、でおそらく、まあ、夜が明けてもしばらくは一匹も取れないまま帰るわけにはいかないから、一生懸命頑張ったんでしょうけど、もうこれじゃやってもダメだっていうことで帰ってきたわけですね。そしてまあ、あの網をやっぱり取れなくても網はちゃんと洗わなきゃいけないので、網を洗ってたら、その時イエス様が群衆がいっぱいいるので、ちょっと小舟を一隻乗らせてくれって乗って、ちょっと岸に出て、みんなからね、こう人が押しかけてくるので、でお話をしてた。でその話が終わったんですね、みんなにメッセージしてるのは。できっとその話はイエス様だからすごく温かいけれども権威がある、温かいけれども権威がある、何かこうそのすごく温かいんだけども心に響いてくる力と権威がある、そういうメッセージだと思う。でペテロたちはもう疲れ切ってね、もう一晩やって疲れ切って、網をねそれでも着せなきゃいけないから、もう早くやってこれ終わったら家帰って寝ようって思ったかもしれないと思う。でもそうしながら聞こえてきたと思う。聞きたいとか思ったわけではないけど聞こえてきてしまった。しかもその声が何か温かいけど権威がある言葉だった。だからその終わった後にイエス様がペテロ、シモンというのはペテロのことですね、シモンペテロの言うわけですね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われるんです。これね、深みにこぎ出してってことはもう一遍本気でやれってことなんです。もうちょっとそこまででいいから言ってごらんって言ったんじゃないんですよ。深みにこぎ出してることはもう一回その網を洗い終わったでしょ、ね、もう一遍これできるわけですよ。でもこれはすぐ行くつもりじゃなくて、また明日行こう、あるいは今晩行こうと思ってやったわけで、次のためにすぐ行こうなんて思ってないのに、イエス様があのもう網を洗い終わったんだから、もう一遍行ってきなさいと。しかもちょっとじゃなくて深みにこぎ出してから、もう一遍本気で漁に行って網を下ろして、網を下ろすだからきちっと網を下ろして本気で漁をして、そして魚を取りなさいと言われたんですね。でも皆さんね、この時ペテロたちはプロのガリラヤ湖の漁師です、まあ、いつも私が言いますように、ペテロは献身してなかったらおそらくガリラヤ湖畔漁業組合組合長だった、ヨハネあたりは副会長だったと思いますねそういう感じなんですね。ところがだからよく知ってるんで、イエス様はもちろん神の子だから何でも分かってた、それまでですけども、人として人となれたイエス様は大工、まあ、もっと厳密に言えば石工ですね。当時は向こうは石で作りますからね、金庫とリュールだったと私は思ってるんですけども、だけどもその漁に関しては素人です、ね、だからまあ、オンラインとか名前出しませんけど、今日このラインにね、元漁師の方が2人ぐらいいらっしゃるんですけど、ね、その方に私がですね、さあ行きましょう、今から行きましょうとか言ったらね、ニヤッと笑ってですね、何も分かってないなと思うかですね、あるいはですね、勝手なこと言ってと思うかと思うと思うんですね。例えば私が最兄弟にですね、銀行のセキュリティのことをね、ちょこちょ言ったらね、何も分からんのにって言ったと思うんですね。でそうだと思うんですね。もちろんイエス様は神の子だから全てを知ってるかもしれないけど、ね、人としては漁師だった、大工だったから石工だったから漁のことなんか分からないはずなんです。そのイエス様が言った時にペテロとしてみたら、もう釣れない時間で、釣れない時だ、釣れない、取れない時だから帰ってきたのに言われたんですよね。普通ならね、行かないと思うんです。でも行ったってことは、よほどそのイエス様が話した言葉が何か心に響く、聞こうと思ったわけじゃないけど聞こえてきた、その声は何か心に響く、何か温かいものを感じたと思うんですね。だからこの人の言うことだったら、まあ、行ってみようかと思ったと思うんですね。だから次の節でこう書いてあるね、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、いや取れなかったんですよっ って言って、だから行きませんじゃなくて、ね、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうって。ということはものすごい大量なのなんて信じてなかったと思うんです。でも行ったということは、まあ、この人は言うんだからもしかしたら少しは取れるかもしれないなって思ったんじゃないのかなと思うんですね。これは推測ですよ、書いてないから。でも全く取れないけど言われるから仕方がないって感じじゃなくて、なんかこの人にはなんか力がある、この人のおっしゃることだったら、まあ、もしかしたら少しは取れるかもしれない、一匹も取れないまま家に帰るわけにもいかないから、まあ、もっぺん行ってみようかっていう、それぐらいの期待はあったかもしれないと思うんですね。じゃなきゃ取りに行かないから、こんな時にね。でも大量になるなんて思ってないと思うんだよ。で、私たちも人生の中で一生懸命やったのにうまくいかない時ってある。自分の経験、知識、もう自信持ってやったことが全然ダメな時もある。その時に神様が語られた時に、と思ったとしても、ここでね、信じきれてね、例えばペテロがね、絶対大量になる、イエス様だから間違いないって思っていけたら、これは最高です。でもどうもこれを見たらそうじゃない。イエス様は、ちょっと取れるかもしれんから行ってみようかっていう。でも彼は言ったんです。いいですか、お言葉通り網を下ろしてみましょう。その次の節、そしてその通りにするとたくさんの方が入り網が破れそうになったって、まあ、いつも言いますけども、うおーって言ったかどうかしてませんけど、ね、たくさん入ったわけですね。で、網が破れそうになったって、私はこう信じてるんです。あと一匹入ったら網が破れる、そこまでいっぱいになったって本当に思ってるんです。それぐらい大量になったって、あと一匹入ったら網が破れるぐらい大量になったと思ってるんですね。しかもすごいのはね、イエス様がすることっていうのは、これね、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をした。つまりこの船は行ってないんですよ。おそらく岸辺でね、ペテロ、お前よう行くなと思って見てたと思うんです。ヨハネがなんかね。そしたらですね、わっと、だからびっくりしてたらね、来てくれって頼まれた。で、網があんまりいっぱいだから。それで行って助けに来てくれるように頼んだので行ったの。彼ら何もしてないんですよ。さらに行ったら、彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになったって。これね、ペトロたちは自分たちの船だけじゃなくて、岸で待ってた、もしかしたら、まあ、バカにしてたとは言わないけど、ね、行って誰に言ってんだろうと思った人たちの船までいっぱいにしたんですよ。で、これが神様なんです。これがイエス様なんです。イエス様の言葉にその通りにした時にそうなったんです。ただペトロはこの時、じゃあ信じきって言ったかというとそうじゃない。信じてなかったとは思わない、まあ、ちょっとは取れるかもしれないなっていう感じだと、ちょっと取れたら儲けもんってね、ちょっと悪いけどね、ペトロさん間違ってごめんね。でもそれでもそれぐらいの気持ちだったと思う。でもその通りにしたん、主のおっしゃった通りにした時に大量になって周りまで祝福された。賛美隊の働きを見てるとそれを思いますね。賛美隊の働きはすごく力があっていける場合もあれば、もうボロボロでこんなんでどうしようと思っても祈ると行きなさいって話があって行ってみると、そういう時にすごい主が働くって体験をよくされてるじゃないですか。何しろ神様がおっしゃったからですよ。だから自分ではそんな、まあ、とにかくもう歌うだけしか行くしかできないと思っても行ってみたらすごい働いたって。シャマーラゴスペルクラブがそうですよね。ね、名前出しませんけどね、一人の人なんかですね、歌わせてもらえないってね、いつも言ってた人がですね、シャマーラゴスペルクラブで帰らないでって言われたって言ってね、もうそれ以来病みつきになってますよね。で、その主がおっしゃったところに行くと神が働くわけですよね。で、ちょうどね、面白いんですけど、神様がおっしゃったときに、人間的に言ったらこの時ペテロは取れるわけないんですよ。そうですね。だから帰ってきたんだから、ね、なのに取れちゃった。神がおっしゃったなら 100% 信じたらそれ一番なんです。でもそうじゃない時もある。はあって、ね、だからペテロは、いや一晩やってダメだったんですよ、まあ、でもあなたがおっしゃるから、まあ、行ってみましょう、まあ、ちょっとは取れるかなっていう程度だと思う。それでもその通りにしたんです。その通りにしたんです。先週皆さんね、皆さんの1週間を振り返ってね、イエス様が天国で日記を書くとして、いただきあらまことに言った、いただきあらまことはその通りにしたするとってなるか、いただきまことに言った、いただき僕きあらまことはふんと言ってと向こう行った、ね、うーんとうなりながらしばらく考えて結局やらなかったってなるか、そこなんですよね。その通りにするとって100% 信じたら最高ですけど、そうじゃない時だってある。どうなるんだろうと思うかもしれない。でもその通りした時大量だったんですね。御声新聞が出ておりまして、ここにですね、ここの御免にですね、今回小渕美智子さんがね、先進続けて2週連続で証しを書いています。まあ、読まれた方もいると思いますけども、これは息子娘さんの陽子ちゃんが 長崎大学に行った時の話で、まあ、最初はね、あの看護科に行きたかったら、まあ、祈ってたら音楽科に示されたっていうのが 先週だったので、電気試験推薦で受けたら落ちちゃったってことだ。ただ国立の推薦は難しいんで別に落ちてもどうってことなんですけど、電気試験の時にね、今回のセンター試験が直前に娘が、陽子ちゃんが国語を勉強しないといけないと思ってやったところが全部出て、模試では取ったことのないような予想よりはるかに良い得点を取って、出したら A 判定で長崎大学ですね、受験したけども通ると思われてたら落ちちゃった、電気試験で。で祈ってはっきり神様にここだと示された、推薦で落ち、電気試験で落ちて、そしてもう後期試験を受けたくないと言い出したって書いてある。私同じことを言われたことがあるので分かりますこれね。で最悪と、でそれでそれだけども神様が最悪と思うようなことも感謝しなさい、すべてが益となりますと語っておられますから、合格できなかったことも感謝しましたと。で、まあ、涼子ちゃんたちは浪人はしないと決めてたそうですね。で先生が、まあ、別の大学 S 大学だったら同じ音楽がありますよって、こちらはまず合格できる確率が高いですよって言われたと。でも彼女はですね、神様は長崎大学だって言ったから S 大学は受けないって、神様は長崎大学って言ったから人間的には合格できる確率はものすごく低いし難しいと、電気で落ちて後期で取ることはめったにないからね、だけど神様はこの大学って言ったんだからって言って後期もそこで受けたんですね。で神様が言われた N 大学を受けたいと言って、まあ 長崎大学は C 判定でしたが、後期試験を受けたところ、これがなんと合格だったのですと。で合格した時面白いんですね、誰もが奇跡と思いました。で面白い、担任の先生はこう言ったそうです、本当に神が降りてきましたねなんか言っちゃうんですよこのことを聞くとね、あの一郎がね、まあ、知らない人は分からないですけど、ワールドカップの時ヒット打った時に神が降りてきたって言ったんですけどそれを思い出すんですけど、あのノンクリスチャンの担任の先生がね、神が降りてきましたねって言った、つまり浮かれっこないと思ってたら通っちゃったところなんですよ、主がおっしゃってからですよね。不可能だと思っても神様がおっしゃったら、この時じゃあ陽子ちゃん通ると思ったかというと、面白いこんなとこ書いてある、本人が一番驚いていて、しばらくは大学内を歩きながら夢を見ているんじゃないか、私は本当にここにいていいんだろうかと思っていたそうだって書いてあるから、主がおっしゃるからここだと思って受けたけど、だから通るはずだと思いながらも無理だろうと思ってたわけですね。これそうですよね、そういうことですよね。これ正直にペトロだってそうでしょ、主がおっしゃるんだからまあ行きましょう、まあ、ちょっとは取れるかもしれんけどって思ったけど、大量になるなんて思ってもいなかったと思う。神様おっしゃったら信じるのが一番なんです、もちろんそうなんです。でもし信じてたら感謝してください、信じきれない人を裁かないように。この時ペトロは信じきれたと思わない、でも言われた通りした。私たちも確かに神様おっしゃってるなと思ったら、どうかなそんなことしてもと思うかもしれないけど、でも主の言葉に応答して踏み出していくと大量になる。その人が満腹な、満腹ですいませんすぐお腹の話でその、ま、胸いっぱいになっただけじゃなくて、別の船までもういっぱいになったんですね。他の船まで祝福されるんで、これが神なんです。神様は他のものまで祝福しちゃうんですよ ね。今日二人洗礼受けましたけどね、あの一人の子がね、洗礼決まった時ね、私なんてものすごい嬉しそうな顔したんですって。それでもう一人の子もね、一緒に祈ってて、じゃあ受けたいと、すごいですね、証しも書いて信仰の行為をしてね、必ず受けるってね、やってたらね、今日家族まで来てくれましたよねやばい、なんか嬉しいです ね、祝福はね、増し加っていくんですよね。これ神の原則です。で二つ目ね、これ一つ目ね、二つ目のポイントはね、でそういったところがね、今日いつもここ中心なんですけど、今日はちょっとその後聞いてほしいね。八節から、これを見たシモン・ペテロは大量になって、ね、二層ともいっぱいになった、沈みそうになった、もういっぱいだった。それを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主を私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。神の奇跡を見たとき、神様の愛に圧倒されたとき、面白い、離れてほしいと言ったんですよ。とてもとても神様、あなたはすごい、ちょっとね、自分の一番得意な分野で奇跡を見たから、ありえないことが起こったからびっくりして、もう震えたんでしょうね。とても、もう私なんかもう罪深い、汚れ深い、汚れているものから離れてくださいって、これイエス様は嫌なんじゃないですよ。あまりにも神の愛と素晴らしさに感動したときに、もうとても罪深い、私は罪深いから離れてくださいって言ったの。本当に神の愛に触れるとき、本当に神の奇跡に触れるとき、人は自分の影とか自分の罪とか自分の弱さに気づくんです。とてもじゃないけど、神様ちょっともう離れてください、 つまりもう無理です、もう分かりましたってこうイエス様嫌いでもう感動してるんですよ。その間に感動してるんだけど もう逆にだから自分はもうとてもふさわしくないと思うんですね。そういう神の愛に圧倒されたことがありますか。本当に神の愛を知ってる人はね、神を恐れる人は、なぜかというとね、神の愛とか強さに触れるとね、自分の汚れが分かってきて、自分の罪が分かってしまう人じゃないですよ。神の前に分かってきて、もうとてもってなるんですよね。本当に神の愛を知ってる人は神を恐れる人なんです、実は。これ全然ぶつからない一瞬なんです。でこの時ペテロはだから思わずも離れてくださいって言ったの、罪深い人間だからって。神様の強さに触れて、神の素晴らしさに触れたからなんですね。でだからね、こういうことが起こると思う。ただね、先に言っておくと、ところがイエス様はそのペテロに3つ目なんですけども、こう言うんですね。実節でシモンの仲間であったデベダイの子ヤコブやヨハネも同じだった、同じように恐れた。イエスはシモンに言われた、こうやったね、もう罪深いから離れかせ、とてもとても自分なんかもうあなたのそばに行くことはできませんって言ったら、怖がらなくてもよいって、いや大丈夫だって、そのままのあなたで、罪深い弱さを持ったそのままあなたでいい、これからのうちはあなたは人形を取るようになるんだって。今新約的に言うとは、十字架があるから大丈夫だよって、私があなたを追うから、これからのうちあなたは人形を取るようになるんだよって言って、ね、彼に使命と飯を与えるんですね。そしたらペテロは、彼らはペテロをはじめヨハネもですけど、船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。ペテロは漁師が大好きだったんです。ガリラヤ湖の漁が大好きだったんです。漁師が嫌いじゃなかったんです、好きだったんです。その網を置いて、でヨハネはお父さん好きだったんです、その父を置いてと書いてあるね。ヨハネはお父さんを置いて、ね、他の福音書と書いてある。でペテロは網を捨ててと書いてある。あの漁師が嫌いでね、早くやめたいと思ってなかったんです、好きだったんです。でもそれを全部捨ててでもこのイエス様についていきたいと思った。もうとてもとても自分なんかと思ったけど、イエス様がいや怖なくていい、これからあなたを人形と漁師にやけようと言ったら、分かりましたって、も今度全部捨ててついていった。それぐらい神の愛に圧倒されたんですね。今朝皆さんはそういう神の愛を知ってらっしゃるでしょうか。同じように主は今朝あなたに語られますよね。で同じこの御声新聞のね、こっち5面ですけど、4面の方にね、4面は4面なんて言わないで読んでほしいんですが、ここにですね、今先週から感謝の人になろうって言ってね、シリーズが始まって、南君、吉谷南君の証が出てます。もう皆さんよく知ってる証ですね。今日は2回目で、これは独編で、あの長崎いた頃ですね、これね、確かあのチキンを作りすぎて困った時の話ね。でこれね、今日のことにポイントを置いてね、ちょっと話しますけどね、もうよく知ってるようにチキンをアルバイトでね、でお昼アイドルタイムって言って、お客さんが来ない時間帯にちょっとしか作っちゃいけないのに、うどうとして作ってしまって、たくさん作ってしまったと。そしてはぁと思って、謝りに行って上司にね、ほいでもう怒られて、で帰ってきて真剣に悔やためてね、うどうとして作ってすいませんでしたって神様に悔やためて、そして感謝して、で神様に言ってくださいって、神様が全部売ってあげようって言われたと。でお喜びしてよかったと思ったら、神様がその店長に言いに来て言ったと。さっき怒られた店長にいいえと思ったけど、言いに行ってね、店長これ全部神様売ってくれますって言ったら、店長呆れ果ててね、もう怒るの通り越して呆れ果てて、もう分かった帰れって、戻ってもう行けるって言ったと。そしたらそこからです、そこから今日のとこね。そしたらですね、直後からですね、チキンを作りすぎてしまいました、失敗を悔やため感謝し、神様このチキンを売ってくださると告白したところから、初期的に始まりました。はい、直後からです。お店の入店時にお客さんが来ると音が鳴るのですが、音が鳴りなくなりました。はじめ機械の故障かなと思いましたが、この時間にそんな鳴るわけないから機械の故障だと思った、それぐらいになったんでしょうね。ところが本当に来てた。たちまちお店はお客様でいっぱいになり、チキン10ピース出ます、チキン15ピース出ますと従業員の声が店内に響き渡りました。でこのアイドルタイムってのはサイドオーダー、サラダとか、パフェとか、なんかそういうやつ、サイドオーダーが出る時間でチキンは出ないのに、チキンはどんどん出た。なんと私が失敗して作りすぎたチキン36ピースがあっという間になくなりました。普通はありえません。興奮した様子の店長からさらにチキン36ピースをもう一回作るよう指示を受けました。さっき言ったでしょ、祈ったら売れただけじゃなくて、もう一回36ピース作れって言われたんですよ。これが神なんです、これが神なんです。皆さん、聖書の通り神様をイエス様を信じましょう。神様あなたにも同じことをなさる、エコヒギなんかありません。神様あなたにも同じことをしてくださる。主のおっしゃる言葉を信じて応答すると、失敗を負うだけじゃなくて倍返しにして祝福してくださる、ね、そしてこう書いてある。私は 神様に対する恐れと感動で泣きながらチキンを作りましたって、ある意味で怖かったと思います。神様に感動して、もう嬉しいけど同時に感動して、こう恐れと、ね、作ったと思う。今度は前はうとうとして作ったけど、今度は震えながら作ったんですよね、泣きながらね。本当に神様の愛を体験するとね、震えるんですよ。ある意味で恐れが来て、それ清い恐れです、ね、で、その後店長が来てね、ピークが過ぎ去って店長から、さっきはごめんありがとうと言われました。君が作りすぎたおかげで急なピークタイムを乗り越えることができたと言われ、私は神様に心から感謝しましたって。完全に彼の失敗なんですよ、それを追われたんですね。で、皆さんね、私の人生に、まあ、彼の場合は失敗でした。でペテロの場合は失敗というよりもうまくいかなかった。でも神様はそれをね、覆ってくださる。しかもその時に清い恐れが来るんですよね。でもそこで神様は怖がらなくていいって、ね、これからは人形通り漁師になるんだよって言って召してくださったんですね。で、私たちが本当に神を体験する時、面白いんですけど、絶好調の時に呼ばれないですね、どうもね。秋元読書よく言われますよね。教会行って1年経った時も、この教会から学ぶことはないってね、思ったらそれから試練が始まったってね。ほいで本当に献身したくて献身したくて思ってたのに、神様呼んでくれなくて、ほいでと思ってたら、ある時本当に自分はふさわしくないって分かったんですって。ああもう自分は本当にふさわしくないと思って、分かりましたって言って、もう神様分かりましたって言って、もう献身を捧げて、もう自分は本当にふさわしくないなと思って、とぼとぼと公園を歩いてた、とぼとぼと。その時神に呼ばれたんですね。私これすごくわかるんです。話ですよね。本当に自分が弱さを知り、自分の欠けや汚れを知って、でも神様の愛を分かったんですよ。本当にね、その時にペテロのようにね、怖がらなくていいよって、これから人間を取るようになるんだってね、神は呼んでくださるんです。人は逆ですよね。そういう時責め立てるけど、神はそうはしません。その時呼んでください。で、今日もし神様の前に、あ、なんて自分は欠けなんだろう、弱いんだろう、汚れてるんだろう、ダメなんだろうってもし思っていたら、主はあなたに言われます。怖がらなくていい、大丈夫だよって。だから十字架があるんじゃないかって、私は復活したんじゃないかって、私があなたを人間通り養子にする、あなたの人生にも計画を持ってるんだって、その私の計画を生きなさいって、その計画に入るときに本人も輝くし周りも輝くんです。ペテロはこの後ね、キリストの弟子として、ね、筆頭弟子として生きますもんね。失敗もしますけれども、最後まで、最後神様は導いてくださいますよね。失敗もするんですよ、でも最後まで導いてくださるじゃないですか。だからね、何もかも捨てたのがキーなんです。何もかも、好きだった網も、ヨハネの場合は親を置いて、父親を置いてって書いてあるから、はっきりね、それが鍵なんですね。何もかも捨てるとね、キリストが全てになるんです。全てになると、もうキリストは責任を取らざるを得なくなって、取ってくださるんですね。結構ね、全てを捧げますと言いながらですね、全てって言って、これは別ってこう思ってたりするからね。本当にキリストに全てを捧げていくと、キリストは責任を持ってくださるってことね。これをね、どうぞ覚えてください。で、ペテロはそうやって言うんですね。今日3つ話しました。1つ目は、100% 信じたわけじゃないけども、イエス様に言われた時に、ペテロはと思ったけれども、まあ、主がおっしゃるならということで、まあ、少しは取れるかもしれないなと思って行ってみたら、大量になった。自分だけじゃなくて他の船までいっぱいになった。同じことがあなたの人生にも起こります。主がおっしゃって落としていたら、あなたが祝福されてみて、周りまで祝福される。で、2つ目は、そのすごい神の愛とか奇跡を体験すると感動するんですけども、同時に、まあ、恐れというのかな、清い恐れ、あ、自分は正しくないなとか、本当に自分はとてもとても罪深いなとか、そういうことが気づくんです。面白いことに。でもその時に、2つ目ね、3つ目と変わるんですけど、その時神様はそこで私たちに語ってくださるんですね。恐れなくていいよって、大事な使命や召しを、本当に自分の弱さに気づいた時、欠けに気づいた時、弱さに気づいた時、罪深さに気づいた時、そこで神は語ってくださるんです。ね、これをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。で、今これからね、明日26世紀の殉教記念がありますけども、彼らは400年前ね、喜んで十字架を背負って殉教していったわけですけども、421年前かな、正確には。まさかね、400年ぐらい経ったとき、ちょうど400年歳から始めましたからね、経ったとき、プロテスタントの教会がね、こんなことして毎年そうになると思ってなかったと思うんですね。で、映画も作ろうって本気ですからね、必ずできると思ってますからね、考えてもなかったと思うんですね。でも今、神様がそういうストーリーを用意されて、彼らの聖なる報いを これからこの時代に表そうとされます。聖なる報いというのはね、日本人が救われて世界に行くことです。彼らはそれを願ってました。間違いなく信じてました。それがこれから始まります。でその大切な一人となってお互いね、用いられたいと思うんですよね。これからそれが始まります。それはね、その時代に召されてるんですよ。でそのことをはっきり受け取ってる教会に呼ばれてるんですよね。あなたも私もこの場合の時代に彼らの祈りの答えとして、殉教の答えとして、たくさんの人が救われて世界に行くのを見ていくでしょうし、扱ってくれるようになると思うんですね。でそれにぜひね、応答していってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今日はルカの5章のペテロの証明のところでしたけれども、イエス様、この御言葉をありがとうございます。私たちも人生の中でうまくいかないことがありますが、もうダメかなと思うと、神様がおっしゃってと思うときに従ってみると驚くような祝福が起こることが確かにあります。あなたの言葉は怖いほど真実で、私たちがもちろん 100% 信じたら一番なんですが、本当かなって思ってしまうことがありますが、それでもその言葉に従ってその通りにすると怖いぐらいあなたは真実に答えてくださいますから、ありがとうございます。イエス様、でもあなたのその愛と奇跡を体験すると、本当に自分の欠けや不信仰や不十分や汚れがいっぱい見えてきます。なんかもう本当にイエス様いたたまれなくなりますが、あなたは許して愛して、そして言葉をくださって、そんな私たちを神の働きのために召して呼んでくださることをありがとうございます。どうか一人一人が本当に神様の奇跡の中を生き、神の召しの中に生き、この終わりの時代と価値あることのために人生を使うことができるように、永遠に価値あることのために生きることができるように導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。ペトロのように神様に人生を捧げて、伝道者や牧師になるということではなく、もちろんそういう人もいると思いますけど、とにかく神様に人生を捧げてイエス様についていきたいと思われた方きっといると思います。自分はふさわしくないことは分かってるけれども、主が怖がらなくていいとおっしゃるならついていきたいと思われる方ですね。私について、声は小さくても大きくてもいいですから、心からお祈りしてください。声の大きさは小さくても大きくても構いませんが、心を入れて祈ってほしいと思います。この祈りは聞かれます。ですからついて祈ってほしいと思います。イエス様についていきたいと思われた方ですね、お祈りしますので、もうすでに献身している方も一緒にお祈りしてください。天のお父様、今イエス・キリストについていきます。私は最後までついていく自信がありません。イエス様が私の手を引き、私を抱えて天に帰るその日まで、あなたの後についていけるようにどうぞ導いてください。イエス様、あなたを愛しています。大好きです。最後までついていけるようにどうぞ導いてください。すべてをあなたの手に捧げます。信じます。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。天のお父様、今祈られた方も祈れなかった方も、あなたが触れてくださり、あなたの愛の中で導いてくださり、この終わりの時代、神様が一人一人に用意されているその価値ある人生を、素晴らしい人生を生きることができるように、尊い高に導いてください。そしてたくさんの人に祝福をなすことができるように、尊い導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、新しい方のハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬があくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。